皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。サルデスの教会の御使いに書き遅れと命じられた御言葉です。小アジアの最も古い町として栄えたこのサルデス、紀元17年の地震で被災をし、皇帝ティビリウスの治世に再建が試みられましたが、かつての面影が見られない。でもそれは町だけじゃなくて、そこにいるクリスチャンたちの霊的なかつての面影も見られなくなっていました。一刻も早く目覚めなければいけない。主は盗人のように来られる。再臨の日が近づいている。そういう警告の込められた御言葉であります。
ヨハネの黙示録3章1節から6節。またサルディスにある教会の御使いに書き遅れ、神の七つの御霊と七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。
三つの適用のヒントを皆さん考えてみたいと思います。第一、それは目を覚ますこと。一節、あなたは生きているとは名ばかり、実は死んでいる。あなたは正真正銘のクリスチャンですか？それとも名前だけのクリスチャンですか？そう尋ねられたらどう答えますか？名ばかりのクリスチャン。霊的に眠っている。聖書の御言葉、それほど学びたいとは思わない。神様の愛、もっと深く知りたいとは思わない。礼拝に出て、でも主の臨在を感じられない。他の人が救われてほしい、そういう願いがない。誰かの救いの証を聞いた、でも全然感動が湧き起こらない。イエス様のことを毎日誰かに何らかの方法で伝えたい、証したい。いや、でもそういう願いがない。とするならば、あなたは、名ばかりのクリスチャン、死んだような状態だということになってしまいます。形式的に日曜日の礼拝は出て、10分の1献金は忠実にするかもしれない、掃除当番するかもしれない。しかし神様との関係性が希薄になっている。乾いた状態、自分自身の信仰が主とつながっているということをですね、もう一度再確認する必要があります。どういう点で眠っているかということを告白する必要があります。コンセントはつながっているのに、電源が要するにこうオフになっている状態。こういうふうに言って良いかもしれません。第二に、思い起こし悔い改めること。だからどのように受け聞いたのか思い起こしなさい。名前だけのクリスチャン、コンセントをちゃんとつながってるのにオフの状態になってる。イエス・キリストの福音を最初どのようにして聞いたのか、そしてその時に自分の中にどういう変化が起きたのか、自分の中に湧き起こったあの感動、あの驚き、あの喜び、あの悔い改め、イエス様が自分の罪からの救い主として分かった時の、死から蘇られて今も現実に私と共にいるんだということが分かった時の、認めた時の、告白した時の、あの時を思い出すんです。主の御言葉を受け入れた時、またバプテスマの時に証をした時、私の場合で言うと1980年5月17日、釧路の海の海岸で、バプテスマを受けましたけれども、その時、自分はどんな言葉でそれを受け止めたのか、皆さん、お一人お一人がそれを受け止めようではありませんか。3番目、力づけること。 2節の死にかけている残りのものを力づける、これどういうことでしょう。4節、しかしサルデスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。このサルディスっていうのは、織物の町としても知られていました。死んだような教会にも本物のクリスチャンたちが残されている。そう、ちゃんとコンセントはつながっている。たまたまその機械の方がオフになっている状態に過ぎない。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。そう、この人たちは死にかかっている。神様との関係が希薄だ。でもイエス・キリストの御言葉によって清められた。本当は正真正銘のクリスチャンのはずなんです。彼らがそれにふさわしい者たちだからという御言葉があります。自分の努力によってふさわしくなったのではありません。神様の恵みによって、信仰を通して恵みによってふさわしい立場が与えられた。5節、その者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の御前に、御使いたちの前で言い表す。救いの確信を、これは強める言葉と言って良いと思います。霊的に弱っている人を力づけるのに大切なことは何でしょうか。そんな状態だと救いから漏れるぞ、救いから落ちるぞ。そういう、こう、煽り立ては、ね、これ NG だと思いますね。あなたはどれほど偉大な救いをいただいているか、コンセントちゃんとつながってるんですよっていうことを気づかせてあげる。霊的にダウンしている人はすでに受けている大きな恵み、そしてこれから来たるべきさらなる恵みを忘れてしまって、目の前の試練、自分の不甲斐なさばかり見つめて落ち込んでいる。だからこそ恵みの大きさを一緒に見るように力づけるのです。私の過去の失敗例を申し上げますと、大学時代、クリスチャンの仲間たちいましたけども、ダウンしている仲間がいました。日曜学校の教師を彼していましたけど、彼は無断で休んでしまった。生徒たち困るじゃないかと裁いてしまった。でも彼は疲れ果てていたんです。信仰生活が自分の頑張りに依存していたんです。彼が必要だったのは、奉仕ができなくなっても、頑張ることできなくなっても、救いから決して漏れない。安全地帯に自分は置かれているんだという恵みに彼は気づく必要があったんです。あなたの霊的な状態はどうでしょうか？またあなたの周囲であなたの力づけを必要としている仲間がいませんか？その人が死にかかってはいても救われている。そう、コンセントはちゃんとイエス・キリストにつながっている。そのことを思い出させ、そのことを気づかせて、永遠の主の御手の中に君はいるんだよということを力づけて、そして励ましていこうではありませんか。ご一緒にお祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの心の目を、霊の目をあなたが覚まさせてくださって、悔い改めて最初の愛に戻り、そして互いに力づけ合う共同体として御前に立てるように、このディボーションをされている一人一人を祝福してください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。皆さんの上に祝福ありますように心からお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。